精一杯生きていく。大船渡市立盛小学校5年畠山校。今年僕は大きな病気にかかったらしい。突然気を失って救急車で病院に運ばれ、そのまま入院するということが何度もあった。検査を受けて薬を飲むことでいきなり倒れるということはなくなるだろうということで、朝と夕に欠かさず薬を飲む毎日が始まった。それからは確かにいきなり倒れて救急車で運ばれるということはなくなったが、今度はいきなり片目が見えなくなったり片耳が聞こえなくなったりし始めた。これまで10年間生きてきて一度もなかったことなのに変だ。僕の体に一体何が起こっているのだろう。不安でたまらなかった。やがて僕の病気はもっと大きな病院で検査をしてもらった方がいいだろうということになり、何回か遠くの大きな病院に通った。時には1週間かけて検査入院もした。そして僕が何という病気にかかったのか、いくつか可能性がある病名を教えられた。どれも疑いがあるというだけで、はっきりとその病気だと言われたものではなかったが、どれも放っておけば命に関わったり、障害が生まれたり、長い間薬を飲まなければならなかったりするもので、僕はどうなってしまうのだろうかと不安は強まるばかりだった。僕自身も不安だったが、両親はもっと不安だったと思う。僕が初めて倒れた時、今までに見たこともない様子だったから、もしかしたらこのまま死んでしまうのではないかと思って、必死な思いで救急車を待ったと言っていた。それからは何度も通院や入院をする日々が始まり、その度にお父さんやお母さんが付き添った。特に入院するときはいつもお母さんが仕事を休んでそばにいてくれた。つまり今までと違って僕は一気に世話がかかる子になってしまった。しかももしかしたら長く生きられない病気になってしまったかもしれない。育ててもらっているのに大人になれなかったらお父さんやお母さんは嫌なのではないだろうか。そう考えると不安でたまらなかった。そんなある日、家で本を探していたら懐かしい本を見つけた。走れ江ノ電、光の中へという絵本で、実際にあった話が元になっている。生まれつき重い心臓病にかかり、16歳で亡くなった少年が亡くなる寸前に憧れの江ノ電の運転手になる夢を叶える話だった。僕も小さい頃は電車が好きだったから大好きな絵本だったことを覚えていたけど、頭に思い浮かんだのはこの物語に出てきた全く別の言葉だった。僕、生まれてきてよかった。病気の少年がお父さんに尋ねる言葉だ。なんだか無性に読みたくなってその場で読み始めた。読み終えた直後にお父さんが話しかけてきた。その話の中のお父さんは、息子が限られた命を一生懸命に生きてくれて本当に嬉しかったと思うよ。そしてそんな毎日を応援できて嬉しかったと思うし、先に死なれても後悔しなかったはずだよ。どうしてわかるの?と聞こうと思ってやめた。お父さんが同じ気持ちだってわかったからだ。たとえ僕の検査結果が最悪の結果だったとしても、毎日を大事に生きてほしいと お父さんは伝えたかったのだと思う。お母さんもずっと言っている。僕の病気が治うならどこへでも行く、何でもすると何度も聞いた。だから僕は毎日を精一杯生きようと決めた。今日できることを今日やって、悔いのない毎日にしていこうと決めた。勉強も将棋も読書も友達との遊びも明日につながるように大事にしていこうと思う。7月に両親と一緒に3人で検査結果を聞きに行った。考えられる限りで最も命に関わる病気ではないことが分かったが、同時に別の油断できない病気の疑いが出てきた。耳の方もいずれ手術を受けなければならないが、障害が残る可能性もゼロではないということだ。気が抜けない毎日は続くが、毎日を大事に生きていく気持ちに変わりはない。僕も自分の人生に後悔したくないし、両親を後悔させたくない。今、僕の家では、毎日午前と午後の7時に、父と母の携帯電話のアラームが同時に鳴る。その時、両親が同時に薬の時間だよと僕に言う。僕が絶対に忘れてはいけない習慣を、僕以上に両親が忘れないようにしている。薬は嫌だけれど、両親に大切にされていることを改めて感じる時間だ。だから僕は朝の7時は今日も全力で頑張ることを決意する時間。夜の7時は今日も頑張れたことに感謝する時間にしようと決めている。病気は嫌だけれど、生きている毎日の大事さや両親に大切にされていることが今まで以上に分かったから、悪いことばかりじゃなかったように思う。